カラーデイズ。2013年12月30日月曜日配信、カラーデイズポッドキャスト、パーソナリティーワカでございますけれどもですね、まあもう2013年もいよいよ残すところ今日入れてあと2日というところなんですけども、全然年末と関係ない話していいですか。最近ね、俺やたらの炭酸を飲むんですね。なんかコーラとかね、なんか CC レモンとかね、なんか三ツ矢サイダーとかね、やたらサイダー系炭酸魚系を飲むんだけど、これ何なの。
大学3年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はチーム若一力 .com の制作でお送りします。
改めまして皆さんこんにちは、カラーデイズ、若でございますけれども、そうなんだよね、俺なんかやたら最近ペットボトルのゴミでね、なんか炭酸系が多いなと思ってて、まあほらもう実家帰るからさ、実家帰るからさって、これ収録日的にはまだ実家帰る前だから、実家帰る前にこう掃除しなきゃいけないじゃない。だからほらゴミの回収もさ、もうほんと詰まるところも、もう年末になっちゃうと、まあ札幌ね、結構年末は結構年末までは結構ね、回収してくれるんですけど、年明けたら回収してくれない。まあどの道実家にいないから、実家にいるから、まあ札幌にいないから、まあ別にいいんだけど、ね、その間にゴミが増えることはないから、まあいいんだけど、まあまあやっぱね、年末といえば大掃除でございます。まあいろいろね、トイレ掃除から、台所の、お台所の掃除とかね、あとはパソコンの中身の掃除とかかな。まあいろいろやってたりするんですけども、そんな感じでゴミをいろいろ整理したら、ペットボトルのゴミをね、ふと見ると、なんか異常にこう炭酸飲料が多いなと思ってね。で見たらね、何なんだろうね、世間一般的には、結構言われているのは、冬になると、炭酸飲料の消費って、やっぱり少ないんですよ。減少していくんですよね。夏に比べると、やっぱり冬の方は売り上げが低いみたいな話を聞く、まあよく聞く話ですけど、なんですけども、らしいんですよ。なんか、冬の方が炭酸飲料の消費が、少ないらしいんですけどね。なんか、俺ね、なんか冬の方がね、炭酸飲料の消費が、多いっていうね、こう、世間とはこう、逆の方向に俺が、進んでいるみたいな感じでね。なんなんだろうね、これね。最近やったら炭酸飲料飲むんだよね。なんか、飲みすぎじゃない？もう炭酸飲料しかむしろ飲んでないみたいな感じだもんね。最近はね、でもね、そういうなんか、いわゆる糖分の入った、それこそコカ・コーラとか、CC レモンとか、三ツ矢サイダーとか、まあ、糖分の入ってるものだけじゃなくてね、最近は結構炭酸水も結構飲んでね、ただ水が炭酸になったやつね。酔っ払った後に飲むと、なんか気分が気持ち悪くなる、炭酸水ね。そう、よくソーダ割りとかっていう時にも使う人もいるのかな。炭酸水。うまいよね、炭酸水。なんかね、昔ね、中学生ぐらいの時にね、一回炭酸水を飲んだ時にね、何これ、クソまずいと思ってね、飲むのをやめてたんですけどね、以来飲んでなかったんですけどね、高校生ぐらいになってね、なんかちょっと美味しいかもって思い始めてね、で、まあ最近はもう絶対もう炭酸水、お酒を飲んだ後は、炭酸水っていう風にして、飲むようにしていて、やたらね、まあ、なんか普段から炭酸ばっか飲んでるな。もう俺、飲み物で言ったら最近炭酸かコーヒーかどっちかだもんね。恐ろしいわーですね。で、うちのオクティはね、逆なんだよね。今まで炭酸水ばっかり飲んでた、炭酸ってか炭酸飲料ばっかり飲んでたんだけど、なんか最近になってやたらなんかお茶しか飲んでないみたいな、あの子は。どうしたのあの子はね。つって。なんかこう逆転現象が起きてるみたいな感じでね。なかなかね、こうなんか、どうしたんだみたいな話なんですけど、炭酸飲料の話で5分ぐらいできるってすごいね、ということで、ね、 12月30日にする話かって言われたらね、別に12月30日にする話じゃないような気がしないでもないけど、まあいいんじゃねっていうことで、これがカラーデズクオリティでございますけれども、まあということで、まあ、これはね、何度も言ってますけれども、事前収録ですから、あらかじめ収録してやるポッドキャストでございますけれども、12月30日はね、まあ多分ね、何もなければ、実家にいます。で、明日は大晦日ですよ。明日はね、ちょっと祖父母の家に行って、で、そのまま年を明けるということで、まあ一応そんな感じで今年は予定を組んでるので、まあ、ね、ということで、まあ、ね、いろいろと僕は実家に帰ったら、まあいろいろね、やろうと思ってることはあるんですよ。いろいろね、なんかその、まあ、実家にいるのってさ、そんなに期間としてはなくて、今年2013年でちょっと振り返ると、まず一つ、一回目がまずね、成人式の時に一回帰ってるんですよね。で、その後春休みに実家の引っ越しがあるっちゅうんで、まあ、そこで一回帰ってるでしょ。あ、でその前にも引っ越しの下準備で一回帰ってるか、三回か、で夏休みでしょ、新しい実家にお邪魔しますで、まあ、一回帰って、で、まぁ、今回が5回目か。あ、結構帰ってるね。結構、今年結構帰ってるね。まぁ、例年だとね、だいたい3回ぐらい。正月と、春休みと、夏。3回。なんですけど、今年結構帰ってるね。うん、まぁ、引っ越しがあったからね。ということで、まぁ、帰ってたんですけれども。うん。ということで、まぁ、そんなにこう、実家にいる時間っていうのがもう、そんなに多分ないだろうと。なんかよくまあ言われますよね。っていう風に考えたら、あと親と何日一緒にいるのかっていうのを考えた時に、例えばこれから社会人になった時、まあ一年に、多分社会人になったら多分一年に一回、それこそ正月ぐらいしか多分帰れないと思うんですね。ってことを考えてる時に、親の年齢を考えて、まあ多分あと年に一回会うって考えたら、多分あと30回ぐらいしか多分会わないんだよね、親と。って考えたらさ、なんか切ない気持ちにならないということで、まあ、学生であるうちはね、まだこう比較的帰りやすいじゃないですか。だからもうこう、なんだろうな、こうちゃんと顔を合わせとこうと、まあこう思って、僕は一緒に家族と過ごす時間をね、大切にしようと思って、今年はね、もうね、何もやんないと。もう実家で、まあいろいろ今年ね、1年間、まあどうなんですかね、実家暮らしの人はどうなんだろう、普段からなんか話してんのかな、なんか大学で今日こんなことあったとか、なんかそういう話ってすんのかな、わかんないけど、まあなんか、まあそういうね、話を、まあ今年1年俺がどんなことあったのかっていう話を、まあちょっといろいろしたりとか、まあそうね、あとはまあいろいろと、まあ親に聞いておきたい、まあ主に就活絡みの関係でちょっと聞いておきたいこととかね、まあどうなんだろうって、社会に行ってたらどうなんだろうみたいな話も、まあいろいろあるし、まあ親戚一同が揃うというのもあるので、まあそういうこう普段あまり話すことがない、まあ身内と一緒にこういろいろ話をして、まあ実は僕今こんなことやっててみたいな話を、まあいろいろそういう話をね、お酒飲みながらいろいろできればいいかなと思って、います。まあ、そんなことができてるいいな。ということで。まあ、そんな正月を過ごしたいっていうのが冬休みにやりたいことの一つ。あ、で、今日はね、そう、冬休みにやりたいことをちょっといろいろ話していこうかなと思って。やりたいことっていうか、やるべきこととやりたいことって、まあ、二つあるんですけども。まあ、今のはやりたいことね。親戚一同と一緒に今年一年あったことをいろいろ話したい。まあ一つ。あと僕自身のことも聞いてみたいね。俺ってどんな人間なのっていうね。ちょっとね、ちょっと就活絡みでね、いろいろちょっと人に聞いてるのよ、最近。まあただ人に聞いたことはそのまま、なるほど、つってね。まあ、参考程度にするだけですけど、あ、俺ってどういう風に皆さんから思われてるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいな。まあそんなことを。まあ、やってみたいなっていうのがまあ一つ。で、まあちょっとこっからは、やらなきゃいけないことの話をしようか。就活です。就活です。まあね、冬休みって一週間ちょいでしょ？一週間ちょいっていうか、まあ大体二週間あんのか？あんのか？二週間あんの？あんだ！あ、そう。大体約二週間だそうですけども。この二週間の間で就活絡みでや、 なきゃいけないのが、まずね、冬休みに入る前に、最後の合同のゼミで、合同ゼミっていうか、うちのゼミ、合同ゼミが終わった後に、うちのゼミだけで、ちょっと活動したんですけど、そこで、ね、教授から課題が出まして、はい。まずですね、どこの企業に応募したいと思ってるのか、30社ほどリストアップせよ。で、まあ、名前だけ出せばいいっていう話じゃなくて、なぜその企業に行きたいと思ったのかっていう理由とか、その企業の情報に関する、まあ、いわゆる企業研究で調べたことですね。ことを、まあ、冬休み明けに、すぐ報告してくれっていうことで、そのリストを書き上げなきゃいけないっていうのが、まあ、まず一つ。と、まあ、それは課題としてやるのが一つね。で、もう一つはもう一つ課題として、自己紹介書を、2枚かな ?2 枚書けって言われたのかな ?2 枚書けって言われてるので、その、まあ、そのリストで挙げた企業の中から優先度の高い企業2社、を挙げて、まあ、その企業に当てる、自己紹介書。まあ、それを書く、それは本番用っていうわけじゃないですけど、まあ、練習の一環だと思うんですけども、で、2枚とりあえず書けというふうに言われてるんで、まあ、2枚書いて、で、とは別に、それとは別に、今度冬休み、これはまあゼミ全体でっていう感じなんですけど、冬休み中にゼミ全体でやんなきゃいけない。多分 LINE とか使って連絡すると思うんですけども、休み明けに、教授とまたね、バーサス教授戦第2回戦がね、あるんですよ、冬休み明けすぐ。なんでまあそれを、日取りをどうしようかっていうのを、またゼミ長と一緒に話し合って決めなきゃいけないんですけども、っていうのがまあ一つ。これはこれゼミ全体でやることですね。で、あともう一つは、まあこれはそのバーサス教授戦第1回戦で教授と次回の面接までに、面談までに、やっておくことという、まあ教授とのまあ、約束があって、一つは、僕が大学を卒業した後に、何をやりたいのとか、その就職したいとかそういうことじゃなくて、就職したいはまあ就職したいだけど、じゃあまあ僕の行きたい業種で、もっと具体的に何をやりたいのか、例えば例えばで、まあここで言うべきじゃないな、言わないけど、例えば具体的にどういうことをやりたいのかっていうのを、より具体的に決めろっていうふうに言われてて、で、それをどういうふうに具体的なのかっていうのはまあ聞いてるので、まあここで言わないけど、まあ、っていうのがあって、で、それを考える時間っていうのを冬休みにあげるから、冬休み中に、じっくり考えて、まとめてきてっていうふうに言われてるので、まあ、それを決めたりとか、まあ、そうですね。あとは企業研究ですね。もうちょっと詳しくいろいろ調べておいてっていうふうに言われてたので、まあ、その点に関しても詳しく調べたりとか、あと自己分析ですね。いや、まあ、いろいろと教授と前回面談したときに、いや、もうちょっと若くん、いいところあるよっていうふうに言われたので、まあ、何が自分のいいところなんだろうっていうか、まあ、もっと、まあ、結構ね、自己分析ももう一回ちょっと最初からやり直そうかなと思って、冬休み中に。この間佐伯由香さんの、話を聞いた時に、就活の話をした時に、多分その話したと思うんですけども、佐伯さんの話を聞いた時に、いろいろ教えてもらったこともあるので、まあ、教授もね、佐伯さんの話をしてたっていうのもあって、まあ、ちょっとね、中学時代ぐらいから自分を振り返るっていうのをね、やってみようと思いますっていうのが一つ。うん。そこから、自分という、まあ、この若という人間がどういう人間なのかというのをちょっと突き詰めていきたいっていうのが、まあ、やりたいこと、やりたいことっていうか、これやるべきことですね。ちょっとマインドマップ。まあ、この間ちょっとクリスマスプレゼントで同じゼミの先輩から、ちょっといろいろとテクニックも教えていただいたので、まあ、ちょっとそれに沿って自分なりに、ちょっとやってみようかなということで、まあ、やるべきことは、まあ、いろいろあるんですね。自己分析ですね。うん。あとはね、まあ、なんか就活ばっかりだな、なんかあとはね、SPI のね、問題集、3週目なんですけど、もうね。3週目、同じもうね、基本的に何冊も手を出すのはね、もう問題集系とかはね、もうあんまり何冊も手を出すのはね、あんまりよろしくないとはね、もう過去の経験でいろいろ分かってんだよ。もう、僕も SPI はもうこの1冊の本にするっていうことに決めてるんですけども、もう3週目ですけども、もう一回ちょっとやるっていうのを、もう、冬休み中に1周できればいいな。無理かな。さすがに無理か。まあ、で、今ね、 SPI 以外にもちょっとやってることがあって、キャブっていう、まあ試験があるんですけど、これも SPI みたいなやつなんですけど、キャブ。あのね、暗号解読とかなのよ。まあこれね、キャブっていう試験は、まあ比較的この IT 企業系で採用されてる、企業さんが、結構多いんですけど、キャブとかギャブとかね、まあいろいろあるんですよ。玉手箱とかね、いろいろあるんですよ。でね、暗号解読とかね、もう意味わかんないよ。もうね、パズルだから本当に。もうね、一般常識とかそういう問題じゃないからね。もう暗号解読とかね、命令解釈とかなんかもういろいろあんのね。なんかもう意味わかんねえって言って。多分ね、皆さん問題見てもね、意味わかんないと思う。多分今日のアートワークね、ちょっと暗号解読の問題の、ちょっと、やつをパシャって撮ったやつを、今日多分後分けしてみても、でも意味わかんないでしょ？こんなのが問題なんですよ。もう意味わかんないでしょ？意味わかんないんですよ。まあまあ、詳しくはググってくださいって話なんですけども。ちょっとキャブの問題集を、ちょっと買ってなかったんで、てか、いや、図書館ではちょっと何冊か借りて、あ、これ良さそうと思って、いる目星をつけてるやつがあるので、ちょっとそれを買って、ちょっと解いてみたいなっていうのが、まあ、一個ですね。まだ、うちの大学で e ラーニングで SPI の対策やってるやつもあるんで、まぁ、ちょっとそれも、いやー、進めつつ、なんか、就活の話ばっかりだな。これはやるべきことなんですけどね、なんか。っていう風に掘り下げていくとね、まぁ、結構やることあるでしょ？あるんですよ。もうここまではね、やるべきことですからね。やりたいことじゃなくて、やるべきことですからね。もう俺、これだけで終わるね、多分ね、冬休みね。で、もう一個ね、やるべきことがあって、まぁ、大学生はご存知だと思うんですけども、冬休み明け、速攻で、期末試験じゃないですか。で、今回結構やたら試験が、意外と多いんだよね。で、一個ね、本当に今シーズンね、マジで俺、これ単位落とすんじゃねえかっていうくらいね、超難易度高い科目を取ってしまっているということに気づいたのが、11月なんですけども、その科目の勉強を、マジでやらないと、マジで単位落とすかもしれない。大学生活史上初めて単位落とすという科目が出てしまうかもしれないね。ねちょっとそれはまずいということで。いや、まあ、すでにもう4年生に進級することは単位数的にはもう、単位条件的には確定しているんですが、やはりそれでもここで単位落とすというのは、ちょっと僕にとってはかなりプライド的にも傷をつくので、落としたく、単位は絶対落としたくないし、極力いい成績で、卒業したいので、まあ、頑張ります。まあ、テスト勉強もちょっと進めていきます。みたいなことをやってたらさ、っていうみたいな真面目なことをやってたらさ、もう冬休みやることいっぱいいっぱいなんですよ。やりたいことですか？まあ、絶対やんないと思うけど、まあ、っていう風にやることがいっぱいあるんで、絶対やんないと思うけど、積んでる本を早くいろいろ読みたい。ほら、ハンザー直樹シリーズとかね、俺ちょっと本、借りてね、読んでるんですよ。読んでるっていうか、積読ですね。積んでるんですけどね、読み終わらない。なんか読み終わったら返してって言われたんですけども、読み終わらないってね、誰に借りたって、オクティですよ。まあ、送っていたから、まあ、いっか、みたいな。読みたいんだけどね、早くね。ていうことで、いろいろね、読みたい本はね、たくさんあるんですけどね、読める時間がないね。やることいっぱいありすぎて、もう、それどころじゃないですね。あと、ちょっとね、まあ、一個、大学の講義で、もう、第15週目で、ちょっと一つのね、ちょっと成果物をグループで出すっていう、まあ、ちょっと演習の科目があるんですけど、それももうちょっとクライマックスになってきてて、もういよいよそれを仕上げなきゃいけないということで、ちょっとそれもね、やらなきゃいけないしね、あ、ダメだな、俺、いろいろやることあるな。やばいな。なんか、冬休み、ね、いやいや、休めるだろうと思ってたら、まあ、大して休めないっていうね。むしろやることを片付け、今まで、逃げていたことをちょっといろいろやらなきゃいけないみたいな感じでね、やることがいっぱいあるんで、暇じゃないんですよ。休み中も。暇じゃないですよ、僕もね。しかもあれですよ、実家帰ってきて、速攻で合同企業説明会とか1月5日ぐらいにあるからね。なんたるね、多忙です。頑張ります。ということで、まあ、実家に帰ってますけど、やることはちゃんとやって、年を越したいと思います。ということで、明日で、いよいよ2013年終わります。2013年最後のポッドキャスト、もちろん明日も配信します。お楽しみに。ここまでになって、カラーディズバカでした。それでは皆さん、次回までお元気です。さよなら。今夜は、ケクステ年末生放送。最後に時間かかる